皆さんこんにちは。よく呼んでくださいました。そして今日はとてもこううららかなという感じの春になってきました。今年はどういうわけか、何か気象庁ではギザギザ型陽気っていうんだそうです。ものすごくあったかい日があったかと思うと、すごく寒い日があったりして、上がったり下がったりが随分たくさんあって、きっとつらかった方もあると思います。ようやくこの辺になって、あれですね、暖かくなってきまして、おそらくそこの別所橋を渡るときに皆さん桜ご覧になりました？今緑色になってますね、あのつぼみのところが。もう緑色になりますとあと一息で花が咲いてくる。早く咲いてほしいという気持ちと、それから4月4日が桜祭りコンサートですので、あんまり早く咲きすぎちゃ困るという気持ちと錯綜しているんですけれども、まあ春はいいもんですね。私も寒いのが苦手で、春はいつも楽しみにしているのです。なんとなく心がウキウキとしてきます。それで、今日はですね、恵みという題でお話をしたいなと思っています。この中でも恵みさんという人がいるかもしれませんね。日本のクリスチャンでない人たちでもたくさん使う言葉ですし、まして教会に来るとやたらに恵みっていうのが出てくるんで、一体どこに恵みさんがたくさんいるんだろうと思うぐらい教会用語みたいな感じです。でちょっとこの言葉について、お話をしたいと思うんですけれども、古語辞典というのがあるんですけれども、古語辞典というのを調べて、なんで恵みっていう言葉が生まれたんだろうなと思って調べましたら、こんなふうに書いてありました。これは恵し、目が苦しいという言葉から来たんだそうです。私もこれを準備をしながら初めて知りました。そう、中目黒図書館の古語辞典というところで見てみました。で、目が苦しいっていうのは、目が苦しいから辛いっていうんじゃなくて、見るのも切ないほど可愛い、哀れを催す、相手をいたわる、こういうところでこの目ぐしというんだそうです。私はずっとこの恵みというのは、木の芽が出てくるから恵みだろうなと思ってたんですけども、違いまして、ポスターのデザインに頼みましたのは勘違いからでございました。でもまあいい言葉だなと思いますね。それで教会でやたらに使われるということを先ほど話しましたけれども、聖書の中にもたくさん出てくるんですが、聖書ではちょっとその恵しとは違う言い方といいましょうか、意味を持っています。あえて定義として恵み、グレイス、英語ではグレイス、あるいは元の言葉でカリスと言いますけれども、与える価値のないものに注がれる豊かな神の顧みという意味で、聖書では恵みという言葉が使われています。簡単に言いますと、一日汗水垂らして働いて、あ、何千円ですってもらうのは、これは給料あるいは報酬、恵みとは言いませんけれども、だらだらと何にもしないでいて、そしてしないどころか他人に悪態ばっかりついて、可愛げのない人がもし何か同じような額をもらうとすると、これを恵みというんです。価値がないものに与えられるということです。で、人間と神との関係で言うと、神に背いて自分中心でわがまま勝手な生き方をしていたものを、神はそのわがまま勝手で自分中心であるにもかかわらず、帰り見てくださるというところから、恵みという言葉が生まれて使われています。この恵みをものすごくたくさん驚くほど知った人、ジョン・ニュートンというんですけれどもね、この人がアメイジング・グレイスという歌を作りました。ここにもう皆さんすごく有名ですから、きっと一緒に歌っていただけると思うんですけれども、ちょっと読んでみましょう。 Amazing Grace、 ちょっとついてきてくださいますか。はい、 Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.意味はこの下のところに書いてありますので、見ながら味わいながら歌ってみたいと思いますので一つよろしくお願いいたします。さんってどんな顔してるか見たいと思いません？こんな顔です、ねえ、お父さんは船、商船、商売の船の指揮官で、そしてお母さんはとても祈り深い方だったそうです。幼いジョンに聖書を読んで聞かせたりお祈りをしてくださるようなお母さんだったんですけれども、7歳の時にお母さんが亡くなってしまうんです。で、まあ、残った旦那さんというかお父さんは、まあ、すぐに5歳を迎えるんですけれども、その5歳と折り合いがつきませんので、ジョンは寄宿舎に7歳でいられちゃうんですね。かわいそうにね、そして寄宿舎で、まあ、いい先生だったらよかったんですけれども、無分別で厳しい教師と出会ったもんですから、もうジョンはいたたまれなくなりましてね、10歳の時に学校を飛び出してしまって、そしてお父さんのところに来てお父さんと一緒に船に乗るような生活になってしまう。で、まあ、船に乗って悪いことはないんですけれども、行く先々 で、まあ、いろんな悪いことしてる船員が多いもんですから、もう小さい時からその悪い言葉を覚えまして、言葉をや事柄を覚えて、もう本当に荒れ果てた人生を小さい時からするわけです。で、だんだんだんだんと、まあ、いろんなことがあるんですけれども、黒人奴隷、その頃は黒人の奴隷がアフリカからアメリカの方に売られていましたから、それを輸送する船に、乗るようになって、で奴隷貿易に手を染めるようになってしまう。22歳の時にはもう船長になっていたんですが、その船長として、奴隷をたくさん詰め込んで、そして運んでいくという仕事。ところがその航海の中でものすごい大嵐に遭いまして、彼はもう朝早くからお昼頃までずっと水をかき出したり荷物を捨てたりいろんなことをするんですけども、どうにもならない。船はもう荒れるばかりで沈みそうになってしまう。でその時彼は初めて、真剣にお祈りをいたします。で、神様、私は本当にあなたに従わないでこんな自堕落な生活を送ってきました。申し訳ありません。もし万が一にも助けていただけるものなら、今後は主キリストに従うものとなるという決心をするんです。実はその前に少しストーリーがありまして、その船の中で彼は非常に信仰的なトーマス・アケンピスという人のキリストに習うという本を読んでいたんです。まあ、学校ちゃんと勉強しませんでしたから、一つ一つ読むのにすごく時間がかかったんですけど、彼はともかくそれを読んでいた。その時に嵐が起きたので、彼はそういうお祈りを捧げて、そして、幸いそのお祈りが終わりましたら、船が奇跡的に嵐を出して、彼は命を取り留めました。で、彼はこの日を自分の第二の誕生日と呼んで、新しい人に生まれ変わったんです。 すぐに奴隷辞めたかっていうとそうじゃなくて6年間は続いたっていうんですから、まあいろいろ仕事の都合があったんでしょう。でも彼が変わったのは、まあ、奴隷は確かに運んだんですけれども、昔でしたらものすごく劣悪な状況で送ったんですけれども、これ以来は非常に大切に扱うようになった。でもその生活もこれは正しいことではないということで、その頃ですね、彼は初恋の人がおりましてね、メアリーさんという人がいて、でその人はとてもやっぱり敬虔なクリスチャンの方だ。でその人と結婚をいたしまして、まあ、結婚と重なって奴隷を辞めて、それから今度は自力で、勉強し、後には神学校にも入ってですね、牧師になります。英国国教会の牧師になるんです。不思議なことにちょうどその頃、イギリスの中には宗教運動が盛んでした。ジョージ・ウィットフィールドとかジョン・ウェスレーとかいうような、そういう宗教改革的な人たちがいました。彼はその両方から影響を受けているんです。私はその伝記を読んで、ああここでもジョン・ウェスレーとつながってるなと思いました。それで彼は牧師さんになって、とても多くの人たちに型破りの牧師さんだったそうです。英国国教会ってこの、あのね、カラーをつけて、そしてこう高いところに登って、もうすごく儀式的な牧師さんなんですけども、ジョン・ニュートンさんは全然そういう格式ばらないで伝道会をあちこちで開いて、そして自分の体験談をよく語ったという牧師さんだったそうです。その人が今作った歌を、みんなさんに歌わせて、そして感謝をしたっていうんです。自分が、奴隷貿易に関わったことに対する深い悔い改めと、そんな自分をも許してくださり受け入れてくださった神の驚くべき恵みということで歌ったんです。あと2人紹介したいと思いますから、皆さんにちょっとクイズです。この後のこの3人で共通するところをちょっと考えながら聞いてください。伊達にお話してるんではありませんから。2番目こんな人です。ああすごい格好の人ですね。これはアウグスティヌスという人です。これは、もう少し時代遡りまして354年から430年ぐらいの人です。でこの人は今あのアルジェリアという国がありますけど、その北アフリカのタガステという貧しい家庭で生まれます。でこれもジョンと同じなんですけども、お母さんはものすごく敬虔な人で、母モニカですね。ハーモニカじゃない、母モニカです。で、とても祈り深い人でした。でもお父さんはそうじゃなくて立身出世主義、僕はこんな貧しいんだからお前はしっかり勉強して金持ちになって俺を楽にさせなさいということで、叱咤激励をいたしまして、彼は小さい時から一生懸命に勉強いたします。で、その当時の北アフリカの大都会であるカルタゴというところに、行きまして、習字学、弁論学というのね、これはまあ今で言うと法律みたいなもんですけれども、そういう勉強をいたしまして、最後にはもう先生になるぐらい優秀な学生だったんです。けれども優秀な学生なんですけれども、私生活ではものすごく乱脈でありまして、複数、相当複数の女性といろんな形で関係を持って奔放な生活を送っていた。当時あの新興宗教であるマニ教というのが流行っていました。このマニ教というのはペルシャから始まったので、全て全世界は善と悪によって成り立っている、そして善と悪との戦いがこの世界なんだ。そして彼は自分のいい加減な生活っていうのは、これは自分が悪いからじゃないんだ、その悪の神様が私に加勢してるから私は悪いことしてるんだ、非常に便利な宗教だと思うんですから、彼はマニ教というものに凝ってしまうんです。しかしその子供の自堕落な生活を憂いた母モニカがですね、彼の行くところ行くところにやってきて、そしてなんとかちゃんとあなたは教会に来なさい、イエス様を信じなさいって言うんですけれども、彼は一向に言うこと聞かない。それで母モニカは 教会の牧師のところ、司教のところに行って、そして、私の息子に会って、個人伝道していただきたい。直接話していただきたい。ところがその司教が言うには、あ、そんなことしても無駄です。彼は今、聞く耳を持っていませんから。ちゃんと勉強しているうちに、マニ教なんてね、いかがわしい宗教はおかしいって、あの息子さんならわかるはずです。ただあなたのすることは、お祈りをして、彼がちゃんと目覚めるようにすることだけです。ところがお母さんはですね、しつこくて、そうは言っても先生、息子のところに行って直接に、話をしてあげてください。もう涙ながらに言うもんですから、その司教さんが、お母さん、あなたのその涙が子供を救うんですよ。有名な言葉があるんですね。涙の子供は滅びないっていうのは、そっから来たそうです。あなたのその真実な涙の祈りは子供を救いますから、神様に委ねて、神様が直接彼の心の中に働いてくださるから大丈夫です。そういう意味で言ったんだそうです。まあいろんな紆余曲折はあるんですけれども、彼自身がものすごく私生活でですね、この女性と関係、あの女性も数えきれないぐらいいろいろあると思うんですから、どこをどういうふうに立て直していいかわからない。自分は大学教授になって一人のちゃんとした奥さんを持たないと認めてもらえないもんですから、どの人を外してどの人を入れようか、もういろいろもうこうこんぐらがってしまったんですね。もうすごく悩んでいた。まあそれだけでなくていろいろな悩みがありましたけれども、その時に彼が心の中の悩みの中にあった時に、ある、お庭で、庭の外から子供たちが手まり歌を歌っているのが聞こえてきた。取りて読め、取りて読めという言葉だったんだそうです。何の意味かわからないけれども、彼は一体何だろうなということで、取りて読め、取りて読め、そうだ、これは聖書のことを言ってるに違いないと思って、彼はその友達の家にの部屋に駆け込んだら、そこに聖書がありましたので、彼はまあその聖書を当てずっぽうでもいいからパッと開けたんですね。皆さんもあんまりそういうことしちゃいけませんけど、でも時々当たることもあるんです。彼はパッと開けたらこういう言葉があったんです。夜は更けて昼が近づいた。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を捨てようではありませんか。遊興酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。もう彼にはぴったりの言葉があったんですね。で、彼はそこでとどめを刺されて、そうだ、私は本当にこの今までの肉欲の生活を終止符を打ってキリストに従っていく人生を送ろうと思いまして、洗礼を受けて32歳の時です。で、彼は一生懸命に勉強いたしまして、中世で最大の神学者と呼ばれるくらいたくさん本を書き、神学の基礎を築いた人です。彼の神学の基礎は神の恵み、これが私たちの救いの源だということであります。もう一人、これは、サウロ、後の名前をパウロ、こんな顔していたかどうかは保証の限りではありません。まあ、今までの人は大体実際の絵とかね、写真に基づいてです。これは想像の絵です。まあ、いずれにしましても、この男はちょうどキリストと同じぐらいの年にキリキア、タルソというところで生まれました。それはもう大都会なんです。地中海沿岸で非常に繁栄したローマの植民都市です。お父さん、お金持ちのユダヤ人、そして、ローマの市民権を持っているというんですから、そんじょそこらの平凡な人ではありません。ものすごいお金持ちで、しかも彼らは周りはですね、ギリシャ文化に満ち満ちておりますから、もうすぐ友達と言うと、もうオリンピックの競技をしたり、そういう楽しいことをするような、そういうお友達も片やいたんですけれども、家の中に入ると厳格なユダヤ人、 ですから聖書をしっかりと教えられて、小さい時から、超真面目な人間として生活をしました。彼は告白しています。もし聖書に書いてあることをその通りやって救われる人がいるとするならば、私はダントツトップだっただろうと言ってるぐらいです。それぐらい聖書を初めから終わりまできちんと学んで、その通り実行したことでは誰にも引けを取らない。けれども、彼はもう少し勉強したいと思いまして、タルソというところから、ユダヤ教の総本山であるエルサレムに来ました。そして、誰にしようかなと思ったんですけども、評判を聞いてみるとガマリエルという人が一番評判がいい、先生だもんですから、それじゃあガマリエル先生のところ、今日では最高学府の勉強をして、ユダヤ教の大先生になるんですけれども、その時彼にとって我慢のならないことが起きました。彼にとっては新興宗教であるキリスト教がなんとなくわわわわと広がっているんです。で、そのキリスト教とやらは、ナザレのイエスという男が十字架につけられた、それがなんとこともあろうに3日によみがえったとか言いふらしている。そしてよみがえったどころか、その男を救い主として崇めている、いや神として崇めている。これは冒涜だ。ユダヤ教のこちこちであったところのサウロは非常にそのことに、怒りました。そしてキリスト教の伝道者であるステパノという人がそのお話をしている。彼はじっとその話を聞いているときに非常に心惹かれるものがあったんですけれども、いや、これはこのまま放っといたならばユダヤ教がダメになってしまう。これをやっつけなければいけないって言うんで、みんながわーっと彼を石打ちにしてしまったときに、彼は首謀者になるんです。彼はみんな石打ちにするときに自分の着物をですね、着たままではできませんから脱いで、そして石を持ってやっつけるんですけれども、彼はその着物の番人になった。で、番人ということは、この騒ぎの責任者は私であるということを引き受けることだったんです。なぜかと言いますと、その当時のユダヤはですね、ローマに収められていまして、死刑というものはローマ政府の許可なしにはしちゃいけないことになった、リンチなんてしちゃいけないことになってたんです。だからことが起きたら私が責任を持つよということで、着物の番人になったわけです。彼自身はきっと石投げつけなかったと思うんですけども、それにしても石が雨あられと降ってくる中で、もう半死半生になったこのキリストの伝道者のステパノという人が、なんと祈ったかというと、神様、どうかこの罪を、この石を打っている人たちに負わせなさらないようにって言って、お祈りをしながら息を引き取ったんです。その顔が、天の使いのような神々しい顔だった。それはもう、サウロにとっては深い印象だったんです。そこでも彼は引きつけられるものを感じたんですけれども、彼は逆にその引きつけられるものを打ち消そうと思って、このキリスト教全滅運動に身を投じまして、村から村、町から町に歩いてクリスチャンたちを引きずり出しては、やっつけるという迫害運動のリーダーになっていきます。しかしその真っ最中に彼は復活をしたキリストに直接出会います。そして彼がサウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか、あなたは誰ですか、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ、という感じですね。それで彼はその時に何を感じたかっていうならば、この彼がもう気違いじみて怒り狂っているその心、一つも咎め立てすることなく許してくださるところのお方としてのキリストを見ることができたんです。それが今日ジョイフルアワーの言葉の中にあります、真ん中、中開きの13節。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。 それでも信じていないときに知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。彼は、気違いのようになって神を汚し、迫害し、暴力を振るうものだったんですけれども、許してくださっただけではなくて、もっと驚いたことには、私はお前を、この素晴らしい喜びのニュースを伝える伝道者として任命したんだよ、と十二節に書いてある。神はこの務めに任命して、彼はもうびっくりした。ですから、私たちの主のこの恵みは満ち溢れるようになった。彼はこの時に彼の罪を許して包んでくださるところの神の恵みということを感じました。そしてさらには15節の終わりのところに、15節を読んでみましょう。そこにキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受けるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、キリストイエスが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。神が私を見本にしてください。見本というのは素晴らしい見本のことですけども、彼の場合には素晴らしいという意味の見本じゃなくて、素晴らしくダメな人間としての見本。でもこんなダメな人間を神は信用してくださった、許してくださった、見本に私を使ってくださいという人生に変わっていったんです。さて、3人のお話しました。締めくくりたいと思うんですけども、共通点が4つ私はあると思います。1つは、恵みというものを伝える人との出会いというものがありました。ジョン、ニュートン、アウグスティヌス、祈り深いお母さんがいました。そのお母さんが神の恵みの素晴らしさを彼らに伝えました。それから、サウロ。これは彼の心の中に天国に行った、輝いて天国に行ったステパノという殉教者がいました。こうした生きた人を通して神の恵みって素晴らしいなという印象を与えたんです。おそらくここにいらっしゃるクリスチャンの方もそうでない方も、何か人生の中でそういう人に出会ったんじゃないでしょうか。小学校の時に素晴らしい先生がいた。よく聞いてみるとこの人クリスチャンだったとかね。そういう体験ありません？神様はそんな風にして出会いを私たちに備えていてくださるお方です。2番目、彼らはみんな自分の罪深さというものを自覚しました。タイプは違うんです。ジョン・ニュートンはこれ以上悪くはなれないという徹底悪。アウグスティヌスは、ね、大学の先生ですから上品ぶっているんですけれども、私生活は乱脈という偽善的悪。サウロという人は超真面目。始めから終わりまで真面目。でも、その心の中に抑えきれない怒り。神に対する反逆というものがあった。そういういろんなタイプが違うんですけれども、みんな三人とも己の罪に向き合って、深くそのことを悔いたっていうところが共通です。三番目、その神の、その罪深い人たちを自力ではなく、罪人を救うために十字架にかかり、身代わりとなってくださったキリストというお方を通して、驚くべき神の恵みを示してくださった。その恵みに頼ったっていうことが共通です。4番目、その恵みによって人生が変えられました。今まで俺の生き方で生きていたものが、こんな人間をも愛してくださる素晴らしい神様の恵みを他の人にもお伝えしましょうという人生に変えられました。規模は違いますけれども、私たちにもその可能性が与えられています。それが私たちの人生の目的です。今まで どんな良い人間であったか、どんなに一生懸命頑張ったか、あんまり関係はありません。それとは関係なく、私たちのような価値のない罪人に神は豊かな恵みを注いでくださった。その恵みをいただいたものとして他の人にもお分かちすることができる人生に変えていただくのです。それを素直に受け取っていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。今日は3人の人生、そしてその前には近藤兄弟、そして中村姉妹、共通でしたけれども、私たちのような罪深いものに神は許しと、またその人生を作り変えてくださる豊かな恵みを注いでくださいました。その恵みをいただいて、それを他の人たちにも分け与える人生を歩ませてください。主キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。